手紙第3章1節から13節をお読みいたします。そこで私たちはもはや耐えきれなくなり、私たちだけがアテネに残ることにして、私たちの兄弟でありキリストの福音を伝える神の道路者であるテモテを使わしたのです。あなた方を信仰において強め励まし、このような苦難の中にあっても誰も動揺することがないようにするためでした。あなた方自身が知っている通り、私たちはこのような苦難に遭うように定められているのです。あなた方のところにいた時、私たちは前もって苦難に遭うようになると言っておいたのですが、あなた方が知っている通りそれは事実となりました。そういうわけで私ももはや耐えられなくなって、あなた方の信仰の様子を知るためにテモテを使わしたのです。それは誘惑する者があなた方を誘惑して、私たちの労苦が無駄にならないようにするためでした。ところが今テモテがあなた方のところから私たちのもとに帰ってきて、あなた方の信仰と愛について良い知らせを伝えてくれました。またあなた方が私たちのことをいつも好意を持って思い起こし、私たちがあなた方に会いたいと思っているように、あなた方も私たちに会いたがっていることを知らせてくれました。こういうわけで兄弟たち、私たちはあらゆる苦悩と苦難のうちにありながら、あなた方のことでは慰めを受けました。あなた方の信仰による慰めです。あなた方が主にあって固く立っているなら、今私たちの心は生き返るからです。あなた方のことでどれほどの感謝を神にお捧げできるでしょうか。神の御前であなた方のことを喜んでいる、そのすべての喜びのゆえに、私たちはあなた方の顔を見て、あなた方の信仰で不足しているものを補うことができるようにと、夜昼熱心に祈っています。どうか私たちの父である神ご自身と私たちの主イエスが私たちの道を開いて、あなた方のところに行かせてくださいますように。私たちがあなた方を愛しているように、あなた方の互いに対する愛を、またすべての人に対する愛を主が豊かにし溢れさせてくださいますように。そしてあなた方の心を強めて、私たちの主イエスがご自分のすべての生徒たちと共に来られるときに、私たちの父である神の御前で聖であり責められるところのないものとしてくださいますように。アーメン。聖書は以上です。今朝の箇所はテサロニケ人への手紙3章1節から13節、主にあって固く立っているならという題でメッセージをいたします。先週東広島めぐみ教会では、千葉からのリモートではありましたが、浅岡勝先生をお迎えし、午前の礼拝メッセージ、また午後からはズーム参加によるセミナー、講演のご奉仕をいただきました。共に幸いなひとときであったと感謝しています。教会共に生きる喜びをテーマにお話しいただきました午後の講演セミナーの最後に、結びとして浅岡先生が2つの聖書の箇所を引用されました。その一つがテサロニケ人への手紙第一3章8節の御言葉、つまり今日の聖書箇所に含まれているところでした。そういう意味でも教会共に生きる喜び、このテーマは今週にも引き継がれていると強く感じています。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、 街道で、またオンラインで、それぞれのところで主の言葉に聞こうとしております。今一度私たちの心をあなたの前に整えてくださり、耕された心で、また信仰の耳で、あなたの御声に聞くことができますように、またその御旨に従って歩むことができますように、どうぞお導きください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。今日の箇所3章の1節から5節は、前回先々週の礼拝でも触れたところです。重なっています。また3章の1節から8節は、この手紙の冒頭、1章の1節から3節を見ましたときに、この手紙の執筆事情ということで先回りする形で見ました。まあ、ですから繰り返しにもなるわけですけれども、改めて3章の1節から5節、ここには今テサロニケの地へテモテを派遣したパウロの思い、その理由が記されています。もう一度お読みすることは控えますが、今苦難の中にあるテサロニケ教会を案じながら、テモテを使わし、何とかして励まそうと願っているパウロ、彼は前もってこのような苦難に遭うようになると言っておいたと、そう4節で語っています。それはやがて主イエスが再び来られる時、共に見舞いに立つ時のことを見据えてであったと、2章の19節前回確認しました。前もって苦難について語っていたパウロ、今テモテを使わすパウロ、それはやがての時のことを見据えてであった。前もって、今、やがて、そのことが実に明確なところです。特にやがて主イエスが再び来られる時、この終末的な視点は今日の箇所3章の最後13節の祈りの中にもはっきりと認めることができます。13節をご覧ください。13節、そしてあなた方の心を強めて、私たちの主イエスがご自分のすべての聖徒たちと共に来られる時に、私たちの父である神の御前で聖であり責められるところのないものとしてくださいますように。このような祈りをパウロは捧げていきます。5章の後半でもこのことは認められます。主イエスが再び来られる時、これはテサロニケの手紙の大切なテーマでもあります。先週の朝岡先生の講演で、個人的に深く印象に残っていることの一つは、今日私たちが捧げる礼拝がやがての神の国の完成に至る、その最前線を切り開いているのだということでした。どんなに小さな集まりであっても、また一堂に会することのできない状況であっても、私たちの捧げる毎週毎週の礼拝が、時に何の変わり映えもしない、そう思われたとしてもそうではないんだと、週末に向かう時間軸の中で、確かに神の国を今私たちは切り開いているのだとの自覚、私たちはこの神の御業に 礼拝を通して毎週参加し、参画し、そこに仕えているのだとの意識、それゆえ礼拝を尊び、そこに召されていることを喜び、毎週の礼拝を感謝し、大切にしていく必要がある。この視点はこれからも共に大切にしていきたいと強く思わされました。少し話が広がりましたが、一節から五節に戻っていただいて、一節、そこで私たちはもはや耐えきれなくなり、五節、そういうわけで私ももはや耐えられなくなって、こうした表現からパウロのテサロニケの人々に対する強い思いが伝わってきます。耐えられない、それは我慢できない、言語的には抑えられない欲望という意味を持つ言葉のようです。ですからあまりいい意味の言葉ではない。それでもここでは肯定的に用いられています。自分は行くことができない、どうあっても身動きが取れない、正直手も手にもできればそばにいてもらいたい、しかしこの際手も手を送り出すほかない。それほどまでにテサロニケ教会のことがもう気になって気になって、その思いをどうやっても抑え込むことができない、我慢することができない、そんなパウロの心情です。それは例えば初めて子供を一人暮らし、遠くに送り出した親の思いにつながるものかもしれません。大丈夫だろうか、ちゃんとご飯食べてるだろうか、家に帰ってきてるだろうか、学校に行っているだろうか、変な人間関係に巻き込まれてはいないだろうか、もう心配で心配で、気になって気になって、気がつくと毎日のように電話してメールして LINE して。ちなみに当の子供は親の心をこしらずではありませんが、往々にしてなんでそんなに心配するのか、毎日のように連絡してくるのか、正直めんどくさい、極めてそっけなく冷たい、そういうことがあるかもしれません。何を隠そう、私はその典型ですね。親子の場合はしばしばこうしたミスマッチともいえる状況があるのかもしれませんが、少なくともテサロニケの人々とパウロたちとの関係においてはそうではありませんでした。このことは6節以降から分かります。6節もう一度お読みします。ところが今テモテがあなた方のところから私たちのもとに帰ってきて、あなた方の信仰と愛について良い知らせを伝えてくれました。またあなた方が私たちのことをいつも好意を持って思い起こし、私たちがあなた方に会いたいと思っているようにあなた方も私たちに会いたがっていることを知らせてくれました。耐えられない、我慢できない、抑えきれない、そうしてテモテを遣わしたパウロは今、気が気ではなかったパウロは今、ほっと胸をなで下ろしています。それは テモテから良い報告を受けたからです。アテネからテサロニケまで片道およそ500キロともいえる道のり、パウロはテモテ自身のことも案じていたでしょう。テモテも大丈夫だろうか、途中で、あるいはテサロニケでボートたちに襲撃されはしないだろうか、無事に戻ってきてくれるだろうか、テモテのことも心配で心配で、そういう思いも含んでの6節。ところが今テモテがあなた方のところから私たちのもとに帰ってきて、まずテモテが無事に帰ってきてくれた、ほっと一安心。その上あなた方の信仰と愛について良い知らせを伝えてくれました、と。テサロニケ教会のことが心配でした。産声を上げたばかりの教会、それが瞬く間に生みの親を失い、前もって伝え聞いていたこととはいえ苦難に直面し苦闘する、そんな教会、それでも彼らは信仰に立ち続けてくれているという。それだけではない、自分のことだけで、自分の信仰、健康、あるいは身の回りのこと、自分の家庭を守るだけで精一杯のはずなのに、犠牲を払って互いを思いやり、励まし、支え合う愛も大切にしてくれているという。あなた方のテサロニケの人々の信仰と愛について良い知らせをパウロはテモテから受け取りました。加えてパウロにはもう一つ心配なことがありました。それは夜逃げのようにテサロニケの町を後にした自分たちのことがどう思われているかということ。迫害者たち、敵対者たちはパウロ一行に対する誹謗中傷を続けていました。パウロの使徒性、パウロの使徒としての権威を踏みにじるかのような言動を繰り返していました。そうしてテサロニケの人々を動揺させ誘惑しようとしてもいました。パウロは心配でした。そんな彼らの影響をテサロニケの人々も受けてしまっているのではないかと。しかしこのことも杞憂に終わりました。6節の後半に、あなた方が私たちのことをいつも好意を持って思い起こし、私たちがあなた方に会いたいと思っているように、あなた方も私たちに会いたがっていることを知らせてくれたからです。テモテが、だから本当によかった、テモテが無事に帰ってきてくれた。テサロニケの人々は信仰にも愛にも固く立っていてくれている。それだけではなく、私たちに対する誤解もテサロニケの人々は持ってはいないことが分かった。本当によかった。パウロは胸をなで下ろした。7節8節はこう続きます。こういうわけで兄弟たち、私たちはあらゆる苦悩と苦難のうちにありながら、あなた方のことでは慰めを受けました。あなた方の信仰による慰めです。あなた方が主にあって固く立っているなら、今私たちの心は生き返るからです。私たちはあらゆる苦悩と 苦難のうちにありながらとパウロは語ります。そうです、アテネからテモテを送り、その間にアテネからコリントに移ってきていたパウロ、コリント滞在中テモテが戻り報告を受け、お礼方々この手紙を今パウロはコリントでテサロニケの人々のために書いているわけですが、実はここコリントにおいてもパウロは大きな試練、苦難のうちに歩んでいました。コリントだけではありませんね。テサロニケ、ベレア、アテネ、そしてこのコリントに至るまでパウロは苦難の連続でした。テサロニケの人々のことを心底案じているパウロでしたが、実は彼自身も今結構しんどかった、正直つらかった、心身ともに疲弊し疲れきり弱り果て、心がポキッと折れかねない、そんなストレスフルな状況に実はパウロ自身もこの時置かれていたのでした。そんなパウロにイエス様はテモテの報告を通して、テサロニケの人々の姿を通して慰め励ましを与えてくださいました。彼に今生きる力、生きがいを与えてくれました。単純に言って、よし俺もやるぞとパウロは息を吹き返したのです。感謝と喜びにあふれるパウロですが、彼らしいなと感じるのは10節、こうあります。私たちはあなた方の顔を見て、あなた方の信仰で不足しているものを補うことができるようにと夜昼熱心に祈っています。テモテからの報告を受けてパウロは一安心しました。大きな励まし、慰めを受けました。しかしだからといってもうテサロニケには行かなくてもよくなったとはパウロは思っていません。妙な安堵感をパウロは抱いてはいません。あくまであなた方の顔を見て、ここにこだわる、そしてそのためにと俄然熱心に祈るパウロです。11節、どうか私たちの父である神ご自身と私たちの主イエスが私たちの道を開いてあなた方のところに行かせてくださいますようにとパウロは祈ります。報告を聞いて一安心、よかった。でも彼はこだわります。あなた方の顔を見たい、あなた方のところに行きたいと祈ります。コロナ禍にあってオンライン技術の恩恵も受け、そのことにも感謝しつつ、しかしだからといってこのままでいい、この方が楽、それは違うのだと思います。あなた方の顔を見て、あなた方のところに行かせてくださいますように、画面越しにではなくリアルに、お互いの顔を見ながら声をかけて慰め励まし祈り合う、そうして互いの賭けがあるなら、それを補い合っていく、その必要を覚えます。 私たちはあなた方の顔を見て、あなた方の信仰で不足しているものを補うことができるようにと夜昼熱心に祈っています。どうか私たちの父である神ご自身と私たちの主イエスが私たちの道を開いて、あなた方のところに行かせてくださいますように。私たちもこのような状況だからこそ、パウロの願いを、パウロの祈りを、私たちの願い、私たちの心からの祈りとさせていただきたいと思います。そしてそのためにも12節、私たちがあなた方を愛しているように、あなた方の互いに対する愛を、また全ての人に対する愛を主が豊かにし溢れさせてくださいますように。このパウロの祈り、私たちにとっては主イエス様の取りなしの祈りとも言い換えてよいことだと思いますが、この祈りに支えられながら、私たち自身も互いに対する愛を、また全ての人に対する愛を主が豊かにし溢れさせてくださいますようにと祈る必要があることを思います。なぜならお互いに対する愛がなければ、それが主にあって豊かなものとされていかなければ、それぞれが大変な中でなおお互いを気遣い、お互いの安否を問い、連絡を取り、足を運び、顔を見たいと思う、リアルに会いたいと思う、会わなければならないと思う、願う、それはできないことだからです。主が私たちの互いに対する愛を、また全ての人に対する愛を豊かにし溢れさせてくださいますようにと祈りましょう。主が私たちのお互いに対する愛を豊かにし溢れさせてくださらなければ、顔を見たい、あなたのところに行きたい、不足を補いたいとは思えないからです。今の状態が楽だと、まあこれでいいんじゃないかと、そちらに傾いてしまいがちな私たちだからです。だから共に祈りましょう。主よ、私たちにお互いに対する愛を豊かにし溢れさせてくださいと。常にそうですが、特にコロナ禍にあって、私たちはお互いに対する愛を確認していく必要があります。今こそ互いに対する愛を主が豊かにし溢れさせてくださることを切に祈り願う時であると感じています。この3章は、今は遠く離れているパウロとテサロニケの人々とのイエス様にある豊かな交わりを私たちに教えてくれます。福音の恵みに生きる教会の豊かさと喜びを私たちに教えてくれている箇所です。苦闘するテサロニケの人々を案じてテモテを使わしたパウロ、彼は今テモテからテサロニケの人々について良い知らせを受け取りました。6節に良い知らせとあります。これは福音と 訳すこともできる言葉です。パウロがテモテから受けた報告は彼にとって福音だったのです。テサロニケの人々に福音を伝えたパウロは今テサロニケの人々から福音を受け取っている。テサロニケの人々にキリストと共に生きようと福音を伝えたパウロは今テサロニケの人々からキリストにあって生きていますと福音の恵みと喜びを受け取っています。テサロニケの人々を励ましたいと願ったパウロは逆にテサロニケの人々から信仰による慰めを受けました。彼らが主にあって固く立っていることを知りパウロ自身がもう一度息を吹き返すことになりました。これが共に福音の恵みに生きる教会の交わりだと思います。常に誰かが支える側で誰かが支えられる側ではない。時に背負い時に背負われ時に支え時に支えられ、お互いがお互いを必要としている。お互いがお互いの信仰による慰めを必要としている。そんな私たちです。血のみ子のようなテサロニケの人々にとって自分たちの歩みがあのパウロ大先生を慰め励ますことになっている。疲れ切っていたパウロ先生にもう一度やる気と力を与えるものとなっていった。それは想像することもできなかったことではないでしょうか。そしてまたそんなパウロ先生からの手紙を受け取ったテサロニケの人々がそのパウロ先生からの報告を受けてまた彼らも励ましを受けていく。福音を伝え、その福音の恵みに生かされていることを聞き力を得、またその力を得ましたよという報告を受けてまた彼らが力を得ていく。そんなやり取り、そんなキャッチボール、そんな福音の恵みに共に生きる幸いがここにはある。私たちもこの福音の恵みに共に生かされている者たちです。皆さんの主にある歩みが牧師である私自身にとってどれだけの励まし慰めとなっているか、それはおそらく皆さんが想像している以上のものです。昨年の緊急事態宣言下、集まることができなくなり教会活動が全面的に休止となった時に本当にそのことを痛感しました。そして今再びそのことを痛感させられています。あなた方が主にあって固く立っているなら今私たちの心は生き返るからです。パウロの実感は 私の実感です。しかし牧師だけではなく、私たちがお互いの関係の中で、主にある交わりの中で、世代も超えて国籍も超えて、あなたが主にあって固く立っているなら、今私の心は生きますと、そんな信仰による慰めを受け合い、受け取り合い、与え合う、そんな主にある豊かな交わりをこれからもお互いに経験させていただきたいと思います。あなた方が主にあって固く立っているなら、今私たちの心は生きるのですと。お友達のけなげな信仰の歩みは、犠牲を払って仕えているCS 教師たちの心を生き返らせてくれることでしょう。お年を召された方が、ハンデを負っている方が、さまざまな人の助けを必要としながらも、礼拝に、祈り会に、交わりに集われる、その姿は、その方が思っている以上に大きな励ましを、信仰による慰めを教会に与えてくれています。留学生の皆様方が母国から遠く離れたこの異国の地で、それぞれに大変な中で、日本語中心の礼拝に集い、この朝もそうですが、皆さんが毎週毎週喜んで礼拝に集われ、また豊かな交わりを形成されておられる、それは留学生の皆様方が思っている以上に、想像しておられる以上に、この国で生きる私たちにとって大きな励ましであり、素晴らしい模範です。本当に感謝しています。兄弟たち、私たちはあらゆる苦悩と苦難のうちにありながら、あなた方のことでは慰めを受けました。あなた方の信仰による慰めです。あなた方が主にあって固く立っているなら、今私たちの心は生き返るからです。あらゆる苦悩と苦難のうちにありながらも、お互いの信仰による慰めを受け合いながら、福音の恵みに共に生かされていく、教会共に生きる喜びを、これからも皆さん方といよいよ深く味わわせていただきたいと願います。お祈りをいたします。兄弟たち、私たちはあらゆる苦悩と苦難のうちにありながら、あなた方のことでは慰めを受けました。あなた方の信仰による慰めです。あなた方が主にあって固く立っているなら、今私たちの心は生き返るからです。天の父なる神様、皆を崇めます。私たちも今さまざまな苦悩と、またそれぞれに苦難のうちに歩んでいることも思います。しかしあなたはさまざまな状況の中に置かれている私たちに、いろいろな形で、また不思議なところから慰め、励ましを与えてくださることを感謝します。何よりあなたの御言葉を通し、御霊によって 私たちを励ましてくださることを感謝します。また主にある交わりを通して、他の人を通して、私たちに信仰による慰めを備えてくださっていることも感謝します。共に苦難のうちにありながらも固く信仰に立って歩んでいるあの方のこと、あの人のこと、頑張っているあの方のこと、思い起こさせてください。そしてその時、焦りとか妬みとか冷めた心で遠巻きにその人を眺め、また卑屈になるのではなくて、ああ主がこういう形で今私に信仰による慰めを与えてくださっているのだと、そのことを心から喜び主に感謝することができる私たちとしてください。また私たちの小さく貧しい歩みではあっても、私たちの信仰の歩みが誰かの慰め励ましとなっていくなら、それは本当に幸いなことです。私なんてと思わないで、そんな私の歩み、あなたの小さな歩みが今日も誰かの信仰の支え励ましとなり、あなたが固く立っているなら、私は主にあって生きることができますとの、そんな告白を共に捧げることができるように導いてください。そんな主にある深く豊かな愛に満ちた交わりへと私たちをさらに引き上げてください。教会共に生きる喜びへと私たちを導いてください。御手に委ねて、救い主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。